令和2年2月臨時会、3月定例会議案審議、2ページ。一般会計予算を含む総額682億円超、前年度比 2.4% 減の令和2年度当初予算案を原案可決。令和2年度予算を可決。一般会計予算の構成。歳入と歳出のそれぞれの円グラフがあります。歳入は369億8000万円。内訳、市税169億4000万円。地方贈与税等32億7000万円。地方交付税37億4000万円。国庫支出金54億4000万円。県支出金30億円。繰入れ金6億2000万円。私債18億円。その他21億7000万円。次に歳出です。歳出369億8000万円。内訳、民生費158億円。教育費43億9000万円。衛生費43億9000万円。総務費39億6000万円。土木費31億4000万円。交際費30億円。消防費14億7000万円。その他8億3000万円。その他内訳。産業決済費4億2000万円。議会費3億5000万円。災害復旧費1000万円。予備費5000万円。以上の金額は、1000万単位に四捨五入して表示しています。円グラフ終わり。令和2年度予算の内容。抜粋。1、安全で安心して健康に暮らせる街への取り組み。生き生きクーポン券の配布。遠隔手話通訳などコミュニケーション支援ツールの導入。大規模地震を想定した総合防災訓練の実施。2、未来を担う子どもたちを育む町への取り組み。幼児教育・保育の無償化への対応。ロタウイルス予防接種にかかる経費の補助を導入。3、人権が尊重され、市民が輝く文化の香り高い町への取り組み。地域内の交流や生活支援機能を併せ持つ100の複合型コミュニティづくりにかかる補助金。市政50周年に向けた準備事業。4. 人と自然が共生する住みやすく活動しやすい町への取り組み。イコマ SDGs ネットワーク構築等事業。仮想場改修整備検討業務。公園施設の安全確保と機能保全のための公園施設長寿命化事業。5、地域の資源と知恵を生かし、魅力と活力あふれる町への取り組み。企業立地促進補助などの企業誘致施策。外国人観光客周遊滞在促進事業。6、持続可能な行財政運営を進める町への取り組み。公共施設等総合管理基金の設置。事務事業の見直し、ファシリティマネジメントの推進。令和2年度予算の内容、終わり。一般会計予算案が撤回され、再提案された予算案を賛成多数で可決。 当初提案された一般会計予算案に対し、予算委員会で2件の委員会修正案が提出されました。修正案第1号は、審議会等委員の報酬、インバウンド推進事業委託料のアドバイザリー契約に要する費用、地域コミュニティ活動推進補助金、および市政50周年記念準備事業委託料を削除するとともに、昨年新設された北給食センターへ集約する方針が示された給食センターの改修設計委託料を削除し、予備費へ充当するものです。また、修正案第2号は、同センターの改修設計委託料を削除するものです。採決の結果、修正案第1号が賛成多数で可決されたことを受け、一般会計予算案が撤回され、再提案されました。再提案では、審議会等委員の報酬、インバウンド推進事業委託料のアドバイザリー契約に要する費用、および給食センターの改修設計委託料は取り下げられましたが、地域コミュニティ活動推進補助金の全額、市政50周年記念準備事業委託料の半額が残されました。再提案の予算案に対し、予算委員会で地域コミュニティ活動推進補助金及び市政50周年記念準備事業委託料を削除する修正案が提案されました。採決の結果、修正案は否決されるとともに、再提案された原案が賛成多数で可決され、本会議においても賛成多数で原案可決されました。再提案した予算について、問い、市政50周年記念準備事業委託料及び地域コミュニティ活動推進補助金を残し、再提案した理由は、答え、市政50周年記念事業は、生駒市が次の50年に新しい形の住宅都市として発展していくために、市民や関係者などとプロジェクトを進めていきたいという思いがあった。また、市民の力を借りた生駒市の地域づくりが良い形で動き始め、全国的に注目されている中、事業展開を図る上で、地域コミュニティ活動推進補助金は重要と考えた。問い、取り下げた事業について、町内でどのような議論があったか。答え、給食センターの改修は様々な意見もあり、もう一度経緯も含め整理した上で、再度提案する結論となった。また、審議会等委員の報酬、及びインバウンド推進事業のアドバイザリー契約は、専門的な知識を持った社会人採用をしており、外部人材への経費の支出は、重複するなどの意見を踏まえ、職員の専門性を高め対応していく結論となった。賛成討論の論点。社会参加を促し、健康寿命を延ばすための地域コミュニティ活動推進補助金は重要と考えるが、同趣旨の事業が見受けられるため、他の事業との費用対価効果などを検討することを要望し、賛成する。撤回された予算案は反対だったが、再提案された予算案は、委員会修正案を踏まえたものに変更されており、賛成する。反対討論の論点。必要とされる予算が削減されている一方で、内容が他の予算と重複し、曖昧なイベントの費用や事業設計が不十分なままの補助金を含んでいる。また、厳しい財政状況の中、経常経費の削減に向けた方針が不明確である。給食センターの整備計画がわずか2年で変更になったことで、不要な経費が発生するなど、施設のマネジメントに問題がある。社会人枠採用、プロ人材。 に加え、審議会等委員、政策アドバイザーの投入、インバウンド推進事業におけるアドバイザリー契約料など、外部人材に頼りすぎた人材活用と人事政策は問題である。小中学校の ICT 環境を整備するための補正予算案を全会一致で原案可決。2月臨時会及び3月定例会では、児童生徒に1人1台の端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する国のギガスクール構想に伴い、校内LANと情報端末の整備にかかる費用として、歳入歳出にそれぞれ6億8724万3000円を追加する一般会計補正予算が提出され、全会一致で可決されました。賛成討論の論点。IT 教育の推進は重要だが、市民生活に影響のある予算が削減されており、市民にしわ寄せのない予算執行を要望し、本案に賛成する。中高年の引きこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書を全会一致で可決。意見書概要、要約。国が中高年層を対象に初めて実施した全国規模の調査が公表され、40歳から64歳の引きこもりが全国で約61万人に上るという推計は、社会に大きな衝撃を与えた。今後は、より身近な場所での相談支援の実施や、社会参加の場の充実など、就職氷河期世代も含めた中高年の引きこもりに対して、これまで以上に実効性ある支援と対策を講じるべきである。よって、国においては、次の事項について早急に取り組むことを強く求める。一つ、自立相談支援機関の窓口にアウトリーチ支援員を配置し、同行相談や信頼関係の構築といった対本人型のアウトリーチ支援を実施するとともに、自立相談支援の機能強化に向けたアウトリーチなどを行うための経費については、新たな財政支援の仕組みを創設すること。一つ、市区町村による引きこもりサポート事業のさらなる強化を図ること。具体的には、居場所づくりやボランティア活動など、就労に限らない多様な社会参加の場を確保すること。さらには、家族に対する相談や講習会などの取り組みを促進すること。一つ、8050問題などに柔軟に対応できるよう、断らない相談支援など、市区町村がこれまでの制度の枠を超えて、包括的に支援することができる新たな仕組みを構築すること。国会での請願採択を踏まえ、各交通事業者への働きかけを強めることを求める意見書を、全会一致で可決。意見書概要、要約。現在、身体・知的障害者に適用されている交通運賃割引制度から精神障害者は除外されている。精神障害者においても、自立・平等及び社会参加を促進するためには、同様の交通運賃割引制度が適用されなければならない。こうした状況を踏まえ、全国に輸送網を持つ交通事業者は、請願採択という国会の意思を尊重し、速やかに精神障害者にも他の障害者と同等の交通運賃割引制度の適用に踏み切る必要がある。よって、国においては精神障害者についても、同等の交通運賃割引制度の適用対象とするよう、交通事業者にさらに働きかけを強めるよう要望する。主要農作物種子法に代わる 県条例の制定等を求める意見書を否決。この意見書は、種子法の廃止に伴い、種子生産に関する業務が県米博改良協会に移管されたことで、生産の不安定化などが危惧されていることを踏まえ、移管した業務を県に戻し、生産及び供給の体制を維持するための条例制定を求めるものです。賛成討論の論点。種子法に代わる条例を制定することで、地域に根付いた種子が守られ、農家が安心して生産及び供給を続けることができ、地域の農業を守ることにつながる。反対討論の論点。移管した業務は、県主導のもと滞りなく行われており、条例を制定せずとも、質、量、価格とも安定した状態で供給され続けている。人事案件を審議。任期満了に伴う選挙管理委員会委員と同補充委員を指名推薦により選挙するとともに、監査委員の選任及び農業委員会委員の任命の2件の人事案件が提案され、2件とも可決しました。選挙管理委員会委員、辻本増良さん、前場智子さん、谷村幹事さん、新田博さん。選挙管理委員会補充員、安井圭一さん、笹野美代子さん、西条邦夫さん、上田光雄さん。監査委員、平松彩子さん。農業委員会委員、池田則夫さん、山田芳美さん、北村よし子さん、中谷和代さん、中井圭二さん、山本俊明さん、辻秀夫さん、中本雅人さん、染岡正明さん、西口真由里さん。委員会調査報告。市民文教委員会。市民文教委員会では、私立幼稚園の預かり保育利用料金の変更について調査を行いました。委員会では、教育庁から、市民及び議員からの値上げに対する意見を踏まえ、利用料の負担を緩和する試案が示されました。また、調査の中で、値上げの是非、金額の妥当性、条例化の是非を論点とした自由討議を実施し、値上げについては委員の総意で反対と示されましたが、金額の妥当性及び条例化については様々な意見があり、継続して調査することとしました。